sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
こんばんは。10月25日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコの時間がやってまいりました。さあ皆さん、もう冬ですね。本当にね、秋はすごい台風も多くて、もう大変でした。皆さんのね、街もね、どうでしたか？でもね、本当にこう雨がね、どんどん降るごとに気温もね、下がってくるっていうのがね、秋なんですけどね、もうすっかりね、寒いですよね。今日のね、私のね、ファッションはね、ふわふわのモフモフです。今日ね、ちょっとまた、写真とかでね、また今日見てもらえたら嬉しいなと思うんですけども、あったかいね、装備がね、楽しい時期でもあるんですよね。さあ皆さん、今週も楽しんでってくださいね。ということで、この番組は毎週土曜日のレギュラー放送になっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当しております、白雪です。白い雪と書いて白雪、そしてスノーホワイトとね、小文字英語で表記して完成しちゃいます。どうぞね、よろしくお願いします。それでは本日のメニューです。ゾーさん、ゾーさん、お花が長いのね、のゾーさん。今日はね、この、スポットライターでゾーさんに行ってみたいと思います。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のね、テーマは痛い記憶です。今週もね、たくさんね、いただいておりますのでご紹介しておきます。もちろん、リクエストやね、おすすめの音楽もご用意しちゃいます。それでは今週も張り切っていきましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。さあ今週のスポットライトはポーン、ゾウさんの秘密、神秘に迫ってってみたいです。小さい時ね、ディズニーのキャラクターのダンボっていますよね。あのね、大きな耳とね、長い鼻と可愛いね、あのピンクのほっぺがね、すっごく印象的で、あれって耳で飛ぶんですよね。違うかな。そうだよね。ね、いろいろね、想像ね、馳せておりました。まあね、動物園の中でも、やっぱり私、大きい動物がやっぱり好きで、見応えがね、あるので、キリンとかね、ライオンとかトラとか、そして、やっぱりゾウさん。これはね、絶対見ないと、ね、動物園行った気がしない感じがしていました。でね、ちょっとね、笑っちゃうのが、写真なんですけどね、会社の、社員旅行で多分ね、行ったやつだと思うんですけど、タイに行って、お父さんがね、私の、ゾウさんにまたがって、 すんごい笑顔で、最高の笑顔でね、ある写真があって、お母さんと一緒に、こんなね、普段見せたことのないようなね、笑顔でね、笑っちゃうねってね、言ってた記憶もあるんですけど、ゾウさんってね、こう、私の中では、本当にこう、印象的な動物の、ね、一つかもしれないです。やっぱりね、なんといっても大きくてのんびりしていて、目がね、つぶらでね、優しいね、イメージのゾウさん。ね、本当に、ぜひね、皆さんとね、今日は、いろいろね、繰り広げてみたいと思います。まずは、ゾウさんといえば、アジアゾウとアフリカゾウっていうのがね、あります。これはね、動物園にね、よく行かれる人はね、よく見ると思うんですけど、で、あと、おそらくは、丸耳ゾウっていうね、ものもいて、現在ね、こう、最大の、両生、哺乳類なんだそうですよ。で、全滅した、有名な、マンモスとかね、ナウマンゾウっていうのもね、いたんだそうですね。私ね、もうマンモスに会いたかった。剥製はね、私ね、見たことありますよ。超でかかった。でね、確かね、上野動物園にも、2種類のゾウさんがいて、で、アフリカゾウの方が大きくて、まあ大体6メートルから 7.5 メートルぐらいなんだって。で、アジアゾウは、5.5 から 6.4 メーター。ちょっとね、アジアちゃんの方がちっちゃいんですね。で、もうなんかね、なぜなぜしたくないですか？で、体重は、アフリカゾウの方が 5.8 から 7.5 トン、トンですからね。で、アジアゾウの方は4から、5トンだそうです。で、まあ、見分けることもね、できるらしくて、アフリカゾウは肩と腰が盛り上がるね、分ね、この背中が少しこう凹んでいて、アジアゾウは丸いんだって。これね、今度また動物園行く人はね、ぜひ、ね、それチェックして見てほしいなと思います。で、鼻は、上唇と鼻に相当する部分がすっごくこう発達したものであって、先端にはね、指のような突起でこうピーナッツのような小さいものから、豆腐とかね、いった掴みにくいものまで器用に掴むことができるのがね、特徴なんだそうです。すごいですね。そんな鼻はね、繊細なものだったんですね。で、気性はね、アフリカゾウの方が比較的、すごく荒くて、人間にちょっと慣れにくい。そして、アジアゾウさんは、比較的温厚で、人間にね、よく慣れるってね、言われてるみたいですよ。じゃあ、まずはね、アジアゾウから攻めてみたいですけど、頭はね、アフリカゾウさんは平ら。で、アジアゾウさんは、二つのコブがある、だそうです。で、体の色は、アフリカゾウは濃い、灰色で、アジアゾウは、逆に薄いね、灰色とか、または白色なんだそうですよ。で、ゾウさんについては、近年、こう、いろいろ分かったこともあってね、ゾウさんはこう、共栄認知。まあ、鏡にね、映った自分を自分と理解する能力があるっていうことが、明らかになったりね、ゾウには特に、訓練を受けてなくても、人が指で指すと、その意味をすぐにこう理解して、例えば英語とか、スワヒリ語とかでね、もうその言葉も聞き分けるらしいんですよ。すごいですね。で、ゾウさんはね、あと、例えば、まあ、殺してしまうね、マサイ族の言葉を聞き分けて、攻撃したり、優しくしてくれた人にはその寄って行ったりとか、ゾウさんにはね、高いこう認知能力も持っているってことがね、分かっているそうです。すごいゾウさん。私ね、動物園にたまに本当によく行くんですけど、ゾウさんね、本当触りたいね、この間ね、ご飯あげてるタイムがあってね、私もね、ちょっとあげたんですよ。可愛かった。さあ、さらなるね、ゾウさんの、神秘を知る前に、ぜひね、この曲、紹介します。ジャスティン・ビーバーで、ベイビー。聞いていただきましたのはジャスティン・ビーバーでベイビーでした。さあ、 今週のね、スポットライトは、でっかくって大好き、優しいゾウさんですが、さっきね、ちょっとディレクターさんが、アジアゾウ攻めるって何？ちょっと意味がわかんないって言われたんですけど、アジアゾウからね、優しいなら、私手なずけたいなって思ったわけなんですけどね。まあ皆さんご存知だと思いますが、ゾウさんは、絵を描くって皆さん知ってました？あのね、日本にもいて、市原ゾウの国のゆめかちゃんっていうね、かわいいゾウさんがいて、本当にそれは素晴らしい。これ半端ない素晴らしいね、あの絵とか文字まで描いてしまうっていうのがね、あって、もうすごいなと思ったんですが、まあもちろんあの、タイとかね、もう有名で、そのまあ、絵のね、センスといい、ちょっと見てみたんですよ。もう感動レベルなんです。もう完全に画伯でした。もちろんね、突発的にね、絵を、描き出すっていうわけではなくて、訓練をするんだそうですが、まあ 2% の像がこういったね、才能があるらしいんです。すごい。才能っていうのはね、まあ本当に人間にも言われてますけど、99% はね、本当は眠っているってね、言いますけどね、もしかしたらその生命体にもね、すべてにね、言えることかもしれませんよね。まあそれにね、この間私は、知ったんだけど、ゾウさんはね、仲間が亡くなると、お別れの挨拶をしたりね、ゾウが死んだ仲間に、例えば枝とかをみんなで被せて、葬儀のようなね、ことをするような行為をしたり、仲間がね、死んだお墓も覚えていて、例えばこう、たまたま通りがかりにね、その後もね、枝とかを置いていったり、もちろんね、その行為自体がね、葬儀とね、定義するっていうのは定かではないらしいんですけれども、まあ、象がね、人間と同じぐらい感情豊かな動物であるってことは、まあね、知られているらしいんですけどね。なんかすごくないですか？私はね、象さんのね、世界の、まあ、葬儀とかね、そういうものなんだな、すごいなって感動していたんですけれど、さらにね、この番組内で、いろいろね、探していたら、さらにね、すごいことが分かったんですけど、ローレンス・アンソニーさんというね、まあ南アフリカでは、まあ伝説的な作家さんだそうです。でね、その方が高校卒業後に、まあビジネスマンとして成功はするんですけど、自然がね、好きな方で、それが高じて、野生動物公園みたいなね、ものをトゥラトゥラっていうものを購入して、まあ、残りの人生を環境保護に捧げることに、なったそうなんですが、まあ、人による自然破壊のね、犠牲になった、野生動物をね、本当にこう、もみをこにして、救う活動をね、行ってきた方なんだそうです。で、2003年のバグダッドにアメリカ軍がこう、侵攻した時に、バグダッドの動物園の、動物たちの救出に携わって、アンソニー氏は2012年、自宅のベッドで、そして生涯をね、終えたそうなんですが、けどもね、まあ、去年61歳だったそうですが、その彼のね、死の2日後に奇跡が起こりました。ゾウさんたちが、なぜか、列をなして、長老のゾウさんを筆頭に彼の家に姿を現したそうなんです。で、1年半も姿を見せなかったゾウの群れが2つともあって、アンソニー氏が亡くなって間もなく、なぜか家に本当にやってきたそうです。離れて住む2つのグループが、20頭ぐらいのゾウさんたちがね、その愛してやまなかった友達に別れを言いに、12マイル、まあ約20キロメーター以上もね、歩いてやってきたそうなんです。ゾウたちが行った場所から、アンソニー氏のお家まではね、ゾウの足で12時間はかかると、想定されているので、別の場所にいた2つの群れはね、何らかの形でアンソニー氏の死を察知し、それをすぐ駆けつけた っていうことなんだそうですよ。これまさにこう奇跡ですよね。で、ゾウたちは自分たちの命をね、すごく救ってくれたね、その恩人であり、友人であったね、ローレンズさんに深いね、敬愛の念と、ツイートの念をね、捧げようとね、きっとね、やってきたじゃないかなってね、本当に思いますよね。これはもうなんて言うんだろう。まあ、霊感っていうかもう動物的感なのか、なんかもう本当に、すごすぎると思いました。の人間とね、象の愛のこう神秘、そして私たちの生命あるものすべてがこんなね、愛を持った生き方をしていきたいなって、本当に心の底から象さんとね、アンソニーさんに見えないけれど一番ね、なんか大切なものを学びました。以上、今週のスポットライトは象さんでした。
白雪、エヴァ、いつか心に平和が訪れる日が来る。
つながるお便り。今月のテーマは記憶です。いたそう、早速ね、お便りいただきましたよ。なんかもうダメこういうのね、今日、なんだろう、まあ、いいや。こんばんは、こんばんは。痛い記憶ならたくさんございますよ。ワクワク。つい最近久々に起きて、もう激痛でこの痛さをどうしてくれようと思っていたのですが、皆さんもきっと経験が終わりでは、コブラ返しと言われるものです。朝ね、起きた時とか寝る前とか、突然襲ってくるあれです。あの未知なる痛みには、未だ耐えることができません。お姫様も、そんなことあるのかな？ぜひ、お姫様の痛い、記憶も聞かせてください。というね、大変痛いお便りいただきました。千葉県にお住まいの、春彦さん。サラリーマンの方、26歳の方からだぜですね、いただきました。いやー、もう痛い、私もありますよ。みんなありますよね。ありますよね。ね、あれ本当に痛いで、なんか治し方とかもね、あるんだと思うんですけど、でもね、私ね、意外とですね、あの痛みには強い方なんですよ。多分わかんないけど、あのね、例えば小さい時にこうね、こう大きい注射をね、お医者さんに打たれて、もうニコニコしてありがとうございましたっていう子だったそうで、あのお医者さんもね、よくこの子泣かないねーってね、言われたとかね、そんなことがあったそうなんですが、まあ痛いことはたくさんあります。大事件なたことじゃね、お知らせしちゃいますけど、多分ね、3歳かなぐらいの時なのかな、あのみかん狩りにね、家族で行った時に白雪パパの肩車に乗って、もう私の気持ちは最高潮に盛り上がっていて、うわーって言って、お父さんのその肩のとこで足をバタバタ思いっきりね、こうしたんですよ。したらちょうどその時に白雪パパがこう私の足をしっかり持っていなかったもんだから、コンクリートめがけて、お父さんのね、身長ねからズドーンとそのまま私は転落し、見事頭はね、打たなかったものの、クッとね、顔上げて、顎をそのまま直撃ポーン、そしてあ、マイク触っちゃった。そんで顎が見事にパッゆっくりは二つに割れましたというね、そんなね、痛い、記憶があります。まあね、その時でもまあそこまでね、抱き叫ばなかったそうですけどね。ただ消毒ね、した時にちょっとギャオって言ったそうです。ね、ちょっと痛そうでしょ。本当に顎割れて縫ったみたいですよ。さあ、皆さん、まだまだね、痛い思いでもあると思いますが、またね、聞かせてくださいね。さあ、たくさんのお便りね、ありがとうございました。このようなね、お便りを、ラジオとラジコでは、大募集しております。応募方法は、番組の最後で、 お伝えいたします。それでは今週はね、春彦さんへ私からのプレゼント、私白雪で風になれ、聞いてください。
ウォーターテイメント、
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますか。寂しいですね。番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法は、ラジオ、ラジコ、番組メールアドレス、radio、数字の8、radico、アットマーク、gmail.com。ラジオ、数字の8、ラジコ、アットマーク、gmail。com、 こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。さあ、今週じゃなくて来月のテーマは、キララン、変な遊びです。どしどしご応募くださいね。さあ、詳しくはラジオとラジコで検索し、番組公式サイトをご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。さあ、また iTunes ストアでもね、お聞きいただけますので、どうぞご利用ください。そしてなんと、さらにお知らせ、番組公式ページ、ラジオとラジコの Facebook がついに誕生しました。さあね、いろんなね情報を皆さん載っけていますのでですね、ぜひまずはいいねしてから、ぜひね皆さんで盛り上がりましょう。私もね、もう何よりも誰よりも早くいいねしましたのでね、皆さんも競争ですよ。さて、ここで私白雪よりお知らせがございます。11月8日、土曜日、銀座ミヤカフェで私のグランドピアノとそしてバイオリンのコラボで豪華なライブをいたします。そして12月15日月曜日、南青山マンダラでワンマンコンサートします。もうぜひね、今から開けといてください。さあ、今日の放送いかがでしたでしょうか。もう私ね、父さんがもうますます好きになっちゃったよ。さあ、本当にね、まだまだこの科学では説明できないような、知られていないミラクルがね、この世にはいっぱいあるような気がしました。地球にね、生きる者同士ということ、人間は人間、動物は動物、植物は植物なんてね、こう分けた考えもね、全部もう捨てちゃいたいと思いました。これからね、ラジオとラジコではこういったね、あのテーマ、あのスポットもライトもね、いろいろ取り上げていきたいと思います。ということで、ラジオとラジコは毎週土曜日の21時からレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方はぜひこちらの再放送をお聞きくださいね。さて、来週の放送は11月1日土曜日、担当はこの方です。
第1週を担当させていただくディオだよ。一応俳優をやってるよ。ぜひ聞いてね。
はい、第1週目の担当は元格闘家でスタイリッシュハードタレントはてなディオさんです。お楽しみに。それではお相手は私、第4週目の白雪でお送りいたしました。皆さん、明日もこの世の中が平和でありますように。おやすみなさーい。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。